自民党新生クラブ風間雅子。市民一人一人の思いを重視し、誰もが暮らしよい町秦野へ。1. 結婚支援施策について。問い。総合計画において位置づけた結婚支援施策を令和5年度に拡充するとのことだが、これまでの取り組みとその成果はどのようか。答え。若手職員主体のプロジェクトチームを立ち上げ、事業の企画、立案などを行った。結婚機運醸成のため開催したセミナーではアンケートを行い、結婚意欲のある参加者が求める支援内容を把握できた。2. 新たな人の流れを支えるネットワーク形成の推進について。問い。スマートインターチェンジから市街地へのアクセス性を高める道路などの取り組みはどのようか。答え。周辺道路の交通量増加に対応した都市計画道路の早期整備が実現するよう着実に事業を進める。3. 秦野丹沢ライフ応援事業について。問い。令和4年度に始めた若者世帯などの住宅購入費の一部を助成する秦野丹沢ライフ応援事業の効果と今後の展望はどうか。答え。利用者の約半数を市外からの転入が占めるなど、移住世帯を呼び込む上でも有効であり、今後も事業を広め、移住・定住を促進する。4. 保育士・保育所の負担軽減につながる取り組みについて。問い。働きやすい保育環境を目指し、保育士の業務負担の軽減が必要と考えるが、市の取り組みはどうか。答え。保育士から直接相談を受けるなど、保育現場で抱える課題解決を支援し、負担軽減に努めている。要望。保護者や保育士などの相談機会の確保、使用済みおむつの処分を公立・民間園ともにしてほしい。 5. 平和意識の普及・啓発の推進について。問い。市民一人一人の平和を愛する心を育むため、平和意識の普及・啓発を推進する方針はどのようか。答え。あらゆる機会を捉え、市民の平和意識の高揚を図ることで、平和を愛する市民の街を実現する。要望。平和を思う市民の主体的な活動を積極的に支援してほしい。議長公務、3月から5月。議長の主な公務についてお知らせします。より詳細な公務日程については、市議会ホームページでも公開しています。市議会ホームページへリンクする二次元コードがあります。3月27日月曜、令和4年度第2回年リンピック神奈川2022秦野市実行委員会総会。29日水曜、令和4年度市民による森林づくり実行委員会第1回会議。30日木曜、神奈川県市議会議長会、幹事会。4月5日水曜、秦野パジュ友好協会2023年度定期総会、副議長代理出席。16日日曜、第67回秦野丹沢祭り。18日火曜、秦野パサデナ友好協会2023年度定期総会。19日水曜、秦野地区厚生保護助成会令和5年度総会、副議長代理出席。20日木曜、秦野市自治会連合会新旧役員歓送迎会、副議長代理出席。24日月曜、秦野市国際交流協会2023年度定期総会。 25日火曜、令和5年度秦野市ボランティア連絡会総会。5月7日日曜、第53回公募秦野美術協会展表彰式。18日木曜、秦野平和行進出発式、副議長代理出席。秦野市防犯対策連絡協議会、副議長代理出席。18日木曜から19日金曜、関東市議会議長会第3回支部長会議。
一般質問。一般質問は3月15日、16日の2日間行われ、14人の議員が登壇しました。一般質問は5面から7面に掲載しています。質問者の分析により、質問と答弁の用紙を掲載。各議員の記事にある二次元コードを読み込むと、一般質問の動画を視聴できます。通信費は利用者の負担となります。創和会谷和夫。駅周辺の限りある空間を有効活用し、町の活性化に努めよ。1、小田急線4駅周辺のにぎわい創造について。問い、令和5年度施政方針において、秦野駅北口周辺の低未利用地や道路空間を効果的に活用するため、社会実験を行うと聞くが、これは4駅に共通する課題である。渋沢駅北口広場周辺では、朝夕の一般車の送迎により、バスなどの運行に支障が出ている。市営渋沢駅北口駐車場について、駐車後30分を無料とし、一般車に開放すれば、渋滞の解消につながると考えるが、どうか。答え、無料化には条例の改正が必要だが、渋滞解消の効果を検証し、使い方の工夫について検討したい。要望、渋滞解消により北口広場にスペースが生まれ、市民共同の場が確保できるので、交通状況の改善はもとより、安全でにぎわいのある暮らしにつなげてほしい。2、森林・里山との共生について。問い、本市の 52% を占める森林では、野生鳥獣との共生も重要である。鳥獣による農業被害の対策として、個体数を一定に保つ上で、ジビエを食材として活用することは、秦野ならではの魅力につながると思うが、活用の展望とブランド化の考えはどうか。答え、市内では3店舗が加工施設からジビエを買い付け、市内で販売しているほか、学校給食におけるジビエの活用を目指している。要望、学校給食への活用にあたっては、命をいただくということがしっかりと伝わる教育を願う。無所属、伊藤大輔。相次ぐ不適切保育。まずは、保育士の労働環境の改善を。1、保育所の利用環境の改善について。問い、民間保育所なども公立園と同様、1歳児4人に対して保育士などを1人配置できるよう、市の補助基準の見直しを求める陳情の12月議会での採択を受け、具体的な見直し方法はどのようか。答え、定数外保育士雇用費は、現状1歳児に限らず、必要保育士数を超えて雇用する経費が対象となっており、 制度の全体的な検討を行う必要があると考えている。問い、定数外保育士雇用費が 60% しか活用されていない要因は何か。答え、年度途中に退職者や園児が増えると、定数外としていた保育士を定数としてカウントせざるを得ないため、補助対象とならないケースが生じることがある。また、保育士の人材確保が困難となっている状況も見受けられる。意見、改善点は3つ。まず、0.9 は0人、1.9 は1人とカウントされてしまうので、補助対象の人数を端数切り捨てではなく、そのままもしくは 0.5 人単位に変えること。次に、年度途中に人材を見つけることは大変難しいため、年度当初に余裕を持って新たに採用できるぐらいの定数外の最大枠を考え直すこと。最後に、令和元年の公立保育所における正規職員の平均月額給与は30万3000円、一人当たりの補助額21万円が正規と非正規のどちらを対象とした金額なのかを再度見直す必要がある。定数外保育士雇用費の補助基準額、月ごとの保育士実人員マイナス保育士定数を算定。その人員に対し次に掲げる額が対象となる。人数、月額の順に読みます。1.0 人から1.9 人、21万円。2.0 人から2.4 人、42万円。2.5 人以上、52万5千円以上。無所属、吉村圭一。算数は、習熟度別クラスによる授業を実現せよ。1、教育・子育て施策について。問い、ボランティアの寺子や、広畑自習相談室での、私の10年の経験によると、小学校高学年の算数の小数、分数、割合、速さなどの単元では、児童に習熟度の差が明確に出てくる。その差を無視して、一律に同じ授業を受けさせることは、授業を理解できない児童を生むことになり、誰一人取り残さないというSDGs の理念や、何を学んだかよりも何ができるようになったかを目指す非認知能力重視の教育理念に反することだと思う。まずは算数について習熟度別のクラス編成で授業を行うことが必要と考えるがどうか。答え、学習指導要領には、個に応じた指導の充実を図るとの規定があるが、児童を習熟度別に編成する学習形態は、自己肯定感や学習意欲に影響があり、保護者の理解や児童の心情への配慮が重要である。中央教育審議会の答申は、個別最適な学びの実現と、教師が教える授業から、児童自ら学ぶスタイルへの転換を求めており、これを踏まえ、令和4年度に小学5年生から中学3年生までを対象に、AI を搭載した学習ドリルを導入した。意見、AI を導入しても、授業で児童全員が自分に合った課題に取り組むことは不可能と考える。東京都では、習熟度別授業が当たり前になっている。自尊心の一時的な尊重よりもできるようになる授業がきっと評価される。自民党肌の高橋文雄。 農業振興に新技術を。1. 駅周辺のまちづくりについて。問い、秦野駅南部土地区画整理事業のうち、C 地区は都市基盤の整備方針を示すのに時間を要している。地権者が理解できるよう具体的な計画内容を説明すべきだがどうか。答え、関係機関との協議を進め、地権者の理解が得られるよう説明会の開催などを検討していく。地域からの意見などを踏まえ、できるところから整備を目指している。2. 名水ブランドの育成について。問い、名水を生かした PR などには、地域の気候風土と関係の深い農水産物の相性が良いと考えるが、秦野名水を活用した新たな事業として、水産物養殖の実現性はどうか。答え、販売普及により市内外に認知させるほか、新たな産業創出という面で可能性は感じる。事業計画などの相談があれば、秦野名水の利活用指針に沿って対応を検討する。要望、付加価値を生み出す新技術の研究支援に取り組んでほしい。3. 市の花、なでしこについて。問い、令和5年度には栽培の普及・啓発用として3年ぶりとなるなでしこの原種を市民に配布するとのことだが、どのような効果があるのか。答え、環境変化などにより絶滅危機にある原種について、園芸種との交配を避け、距離を保ちながら植えるようお願いし、緑化思想や自然保護意識の高揚につなげていく。意見、栽培手順など原種の特性を理解した上で普及すべきである。